皆さんこんにちは、まどかです。今日は人生で心の底から感動したことというお話をします。私は子供の頃、食べ物の好き嫌いが非常に多くて困っていました。想像力がたくましいので、お魚やお肉は原型を想像してしまい食べることができませんでした。また野菜もそんなに好きではなく、卵だけが大好きという食生活でした。そのため毎日卵焼きとか甘く煮た豆がおかずの中心でした。一番困ったのは小学校の給食の時です。全部食べないとお昼休みに外に出られないので、大抵肉や魚は紙に包んでおいて後で捨てていました。私の子供の頃は、先生は窓側の横に机があり、私たちの方を向いて同じように給食を食べていらっしゃったのです。ある時席替えがあって、私は窓側の先生の机の前に座らされたことがありました。この時ばかりはこっそりと紙に包んでしまうというわけにはいきません。先生がこちらを見ているわけですから、私は食べているふりをして机の下にお肉や魚を落としていました。そして外に遊びに行き、授業の始まる前にそれを拾ってゴミ箱に捨てていました。多分先生はご存知だったのではないかと思いますが、今では懐かしい思い出です。その頃から私は神様を信じるようになっていました。そして神様の話を漫画でわかりやすく伝えたいというビジョンが与えられました。高校生になって、漫画よりもよりリアルな劇画を学びたいと思うようになり、19歳の時に埼玉にある劇画家の先生のところにアシスタントとして愛知県からやってきました。ここでも一番困ったのは食事でした。アシスタントというのは締め切りに追われ毎日外食でした。近所には蕎麦屋か中華料理屋しかないので、いつもそこからの出前か直接食べに行くという毎日でした。私の出身の愛知県は関西寄りなので、関東の味付けに慣れることがなかなかできずに、毎日卵丼か焼きそばかパンというメニューでした。夜中に仕事をして朝帰るという毎日でしたが、締め切り日になると編集の方が原稿を取りに来られます。大抵その時に差し入れを持って来られますが、多いのが唐揚げとケーキなどのお菓子でした。私はそれまで唐揚げを食べたことはありませんでした。なぜなら生きた鶏を想像してしまうからです。ところがある時、どういうわけか一個だけ唐揚げを食べてみようと思ったのです。そして唐揚げを一口食べた時、世の中にこんなに美味しいものがあったのかと本当に感動しました。なんと二十歳にして初めて唐揚げの美味しさを知ったのです。これが私の人生で心の底から感動したことの一つです。というわけですが、ここでお話が終わってしまったら何だと思われてしまいますよね。それ以来、食べず嫌いは損をすると分かり、何でも食べることができるようになり、関東の味にもすっかり慣れたのです。数十年後、私は埼玉の教会に通うようになり、独立してキリスト教や一般のイラストや絵本の仕事をしていましたが、唐揚げやラーメンなどを食べるとある時から激痛に襲われるようになりました。胃潰瘍や食中毒になったことはありましたが、それよりも激しい、今まで経験したことのない痛みを経験するようになったのです。そんな中、横浜の中華街で食事をした夜、激痛と吐き気で七転八倒してしまいました。病院で検査をしてもらうと、なんと膵臓炎だと言われたのです。膵臓炎というのは内臓で一番痛いそうです。膵臓が腫れていて胃を圧迫していました。そして膵臓の機能が低下しているため、油物を一切食べてはいけません。一度低下した機能は二度と元には戻らないので、生涯油物を抜いた食事制限をしてください。海外に行ったら油物ばかりなので命の保証はしませんとお医者様から言われたのです。油物、特に唐揚げが大好きになっていた私はショックでした。食べていいのはご飯と味噌汁と野菜くらいで、卵もダメでした。もう二度と大好きな唐揚げや卵焼きを食べることができないのかと思うと、 人生の半分の楽しみがなくなってしまった感じでした。困るのは外食です。大抵ネギとかまぼこ以外何も入っていないというスードンか、かっぱ巻きやおしんこ巻きくらいしか食べることができないのです。ある日アルバイト先でうどんに卵の入ったものを出されて、どうしても食べないとまずいという日がありましたが、食べた後に激痛に見舞われたのです。そして何度も夜中に激痛に襲われるようになり、自分の人生はこれで終わりかもしれないと思うようになりました。そんな頃、今までの教会ではなく癒しを信じている教会に行くようになり、いろんな方々からイエス様が今も癒し主であるという話を聞きました。聖書には、病人に手を置けば病人は癒されますとあります。神様は全ての病を癒すことのできるお方ですが、特別に病が許されていて、その中で神様のご栄光を表す使命の方がいます。例えば三浦彩子さんのように、いろんな病が許され、その苦しみの中から素晴らしい小説を書かれたようにです。そういった使命でない限り、一度だけでなく何度も何度も何度も癒しのために祈りを求めることが必要だということを知りました。ですから新しい教会で何度も癒しのために祈っていただきました。その教会ではたくさんの友達ができ、毎日遠くから通ってくる私をいろんな方々が礼拝の後に食事にご招待してくださいました。それは嬉しいけれど困ったなぁと私は思いました。何しろ素晴らしいご馳走がたくさん出ますが、ほとんど食べることができなかったからです。ところが数ヶ月後、激痛に襲われるということが全くなくなっていることに気がつきました。そこでご馳走に出されていた唐揚げを勇気を出して1個食べてみることにしました。それは本当に美味しくて、最初に食べた時のあの素晴らしい感動を思い出しました。その日帰ってから膵臓の痛みも吐き気も全くありませんでした。次の週には2個食べてみましたが、何ともありませんでした。そのまた次の週には3個食べてみましたが、本当に平気だったのです。唐揚げ以外にもハンバーグも少し食べてみましたが、全く平気でした。いつの間にか完全に癒されていたのです。そして何でも食べることができるようになっていたので感動しました。本当にイエス様の癒しを体験したのです。この癒しが私にとって生涯で心から感動した一番の体験になりました。数年後、大学病院で検査をした時、膵臓が悪かったという痕跡は何もありませんと言われました。そして海外にも行くようになりましたが、イスラエルの美味しいチキンもアメリカのハンバーグも唐揚げも何でも食べることができるようになりました。海外に行ったら命の保証はしませんと言われていたのが嘘のようです。あれから数十年経ちますが、現在は日曜日の遅いお昼ご飯の時、毎週教会の近くにある唐揚げ専門店のお弁当をいただいています。あの最初に食べた時の感動と癒されたという感動を唐揚げを食べながら毎週噛みしめているわけです。今日は人生で心の底から感動したことというお話を聞いてくださってありがとうございました。また次回お目にかかりましょう。まどかでした。